それでは聖書をお読みいたします。今日の説教で使われますローマ人への手紙3章の9節から20節までをお読みいたします。新約聖書第3版の方は293ページ、2017年版は301ページです。ローマ人への手紙3章の9節から20節です。ではどうなのでしょう。私たちに優れているところはあるのでしょうか。全くありません。私たちがすでに指摘したように、ユダヤ人もギリシャ人もすべての人が罪のもとにあるからです。次のように書いてある通りです。義人はいない、一人もいない、悟る者はいない、神を求める者はいない、すべての者が離れていき、誰も彼も無用の者となった。善を行う者はいない、誰一人いない、彼らの喉は開いた墓、彼らはその舌で欺く、彼らの唇の下にはマムシの毒がある、彼らの口は呪いと苦みに満ちている、彼らの足は血を流すのに速く、彼らの道には破壊と悲惨がある、彼らは平和の道を知らない、彼らの目の前には神に対する恐れがない。私たちは知っています。律法が言うことは皆律法のもとにある者たちに対して語られているのです。それはすべての口が塞がれて、全世界が神の裁きに服するためです。なぜなら人は誰も律法を行うことによっては神の前に義と認められないからです。律法を通して生じるのは罪の意識です。このところからすべての人は罪のもとにあると題しまして、工藤先生からメッセージをいただきます。
おはようございます。それでは一言お祈りしてから始めたいと思います。愛する天の父なる神様、聖なるお名前を心から賛美いたします。今日も私たちにあなたの生ける御言葉を与えてくださることを感謝いたします。御霊様ご自身が照らしてくださり、語ってくださらなければ私たちにはわからないですから、どうか今助けを与えてくださいますようにお願いをいたします。これからのひととき一切を主の全能の御手にお委ねして、私たちの主イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。ご一緒にローマ人への手紙から教えられているところであります。著者パウロは1章18節以降ですね、ずっとこの人間の罪の問題、そして裁きの問題を取り上げてきました。異邦人の罪、すなわち未信者の罪からパウロは始め、次には神の民であるユダヤ人であってもやはり罪のもとにあるのだと、裁きが免れないのだと教えてきたパウロであります。そして今日の箇所がいよいよ人間の罪についてのまとめの部分になっています。パウロはこの手紙の著者、ローマの教会の人々に向けて、なぜこんなにも丁寧に罪について教え続けてきたのでしょうか。あなたに罪があるという話は誰も聞きたくはないことです。もしかするとお互いの関係が悪くなってしまうということさえある話題なんですね。それでもパウロが罪についてあくまで丁寧に長く語り続けてきたのは、私たちに罪の深刻さを伝えるためなんです。私たちの罪によって今私たちがどれほど悲惨な状況に になってしまっているのか、そして最後には必ず裁きがあるんだということを伝えることによって私たちに救いを求めさせようとパウロはしているんですね。自分の深刻さというものをきちんと認識しなければなかなか人は救いを求められないものであります。本日の主題は9節の最後にあります、すべての人が罪のもとにある、すべての人が罪のもとにあるということが本日の主題になります。この罪のもとにあるというのは言い換えれば罪の支配の中にあるとか罪の奴隷となっているということなんです。私たちは良くなりたい、正しく歩みたいと願うのだけれども自分の力ではどうしてもそれができないという葛藤を抱えている、そのことなんですね。パウロは9節でではどうなのでしょうと問いを発しています。私たちユダヤ人は神の言葉を与えられたのだから他のものより少しは優れているのではないかと、そういう問いを発しているんですね。一般的に私たちはこのように考えるのではないでしょうか。世の中には良い人がいて普通の人がいて悪い人がいると、あなたはどうですかと問われると、まあ、普通かなと思うのが、まあ、一般的ではないかなと思うんですね。しかしパウロの答えはそうではなくて、優れたところは誰にも全くありませんということなんです。神の言葉を委ねられたユダヤ人であろうと、高い文化を築いたギリシャ人であろうと、世界を支配していたローマ人であろうと、全ての人が罪のもとにあるのだとパウロは言っているんです。今日はこの全ての人が罪のもとにあるということについて一緒に教えられていきたいと願っています。パウロは10節から旧約聖書を引用して話を進めていきます。この旧約聖書の引用によってパウロは自分の主張が個人的なものではなくて聖書が教えている真理なのだということを示していきます。また人間というものはいつの時代も変わらないものなのだと、パウロが言っていることは普遍的な事実なんだということを示すために旧約聖書を引用していくんですね。10節から12節までをまずお読みいたします。10節から12節まで、次のように書いてある通りです。義人はいない、一人もいない、悟る者はいない、神を求める者はいない、すべてのものが離れていき誰も彼も無用のものとなった、善を行う者はいない、誰一人いない。ここは人間に対する罪の判決の主文にあたるところと言われることが多いです。主文というのは誰々さんは何々の罪を犯したので有罪判決となりますというあの文ですね。詩編14編からの引用になっています。詩編14編というのはですね、神様が天から私たち人間をご覧になった時のことが歌われているのが詩編14編になります。神様が天から私たちを見て、地上には悟りのある者はいるかどうかと、神を求める者はいるかどうかとご覧になった、その結果はどうだったかというと、パウロが引用しているように義人はいない、一人もいないという結果でした。まっすぐな神様の基準でこの世を見たときに、それに見合う人間は一人もいなかったとここでは言われています。すべてのものが神様から離れていってしまっている、それゆえ無用のものとなったと言われていますね。この無用のものという言葉は元の言葉では牛乳などが腐敗してしまって酸っぱくなって飲めなくなっている状態、これを無用のものという言葉で表しています。つまり使うことのできないもの、意味のないものになってしまっている、 それゆえ善を行う者は誰一人いないのだと言われているんです。しかしどうでしょうか。私たちの周りを見たときに立派だなと思う人々、善を行っていると言っても良い人々がいるのではないでしょうか。たとえ神様を知らなかったとしても素晴らしい歩みをしている方を私たちが見るときに、自分はクリスチャンなのに本当に恥ずかしいなと思うこともあります。しかし聖書は言うんですね。たとえ立派に生きていたとしても心が神様から離れてしまっていること、それが問題なんだと聖書は言っているんです。神様は私たち人間を神と共に歩むものとしてお作りになられました。神様を求める存在として私たちを創造されました。しかし人間は善悪の知識の実から取って食べてしまってからというものを、神様に聞いて従うというものではなくて自分で善悪を判断するもの、まるで神のようになって歩んでいるんだと聖書は教えています。誰もが神様を求めていくものではなくて神様から離れていこうとするものになってしまったと言うんですね。先ほどから詩編14編が引用されていますけれども、この書き出し一言目をお読みします。詩編14編の一節ですね。愚か者は心の中で神はいないという、愚か者は心の中で神はいないというと、愚か者というのは何も悪事を働いている人のことではなくて、たとえ良いことを行っていたとしてもその心が神様抜きの状態になっていること、神なき状態のことを聖書は愚か者と表現するんですね。私もイエス様を信じる以前にですね、教会に来ると、説教であなたは罪人だということを語られるわけです。でその時にですね、どうして犯罪も犯さないでわりかし真面目に歩んでいる自分がそんなに罪人だと言われなきゃならないのかと、いつも分からなくて不思議だったんです。しかしここの言っているこの罪というのが、人間の基準で善人か悪人かということではなくて、神がいない生き方、神なんていないかのように考え行動している生き方だと、それが罪なんだということを知らされたときに、確かに自分は心から礼拝捧げていなかったなと、また一つ一つのことを神様に感謝して歩んでいるものではなかったなと、神様に栄光を返しするどころか自分は自分の人生を自分のものだと思って生きていたなということを示されたんです。その時の私も、世の中には善人がいて普通の人がいて悪人がいて私は普通だと思っていたんですね。でも聖書の言う罪というのはそういうことではなくて、神がいないかのように生きていることが罪なんだということを示されたんです。でパウロもこのように言っています。第一コリントの13章の3節です。第一コリントの13章の3節をお読みします。たとえ私が持っているもののすべてを分け与えても、たとえ私の体を引き渡して誇ることになったとしても、愛がなければ何の役にも立ちませんと。この愛がなければというのは神様の愛、神様不在ならと言っても良いでしょう。神様の愛がそこにないなら、いくら素晴らしいことをしたとしても何の役にも立たないのだ、それは虚しいものなのだとパウロは言っているんです。神様が天から人間をご覧になった時に、全ての人は神様から離れていってしまっている、それゆえ義人はいないんだ、一人もいないんだ、誰も彼もが役に立たないものになってしまったんだとここでは言われているんです。それでは13節と14節に進んでまいります。13節と14節。彼らの喉は開いた墓、彼らはその下で欺く、 彼らの唇の下にはマムシの毒がある。彼らの口は呪いと苦みに満ちていると。でここでは喉とか舌とか唇とか口という表現を持って私たちの言葉の罪のことが言われているところであります。神を認めないというこの心の中の罪というのは言葉の罪となって外に現れるものです。人間の口から出る悪い言葉がユダヤ人の墓に例えられているのがわかると思います。ユダヤ人の墓、当時の墓というのは火葬ではなくて土葬でした。なのでお墓の中で死体が腐敗していくんですね。でそれが何かの拍子で墓の蓋が開いてしまうことがある。地震ですとか、まあ、強盗が来たとか泥棒が来た。でその墓の蓋が開いた時に外にはひどい悪臭が漏れ出したのだそうなんですね。同じように私たちの心の中に罪があることによって私たちの思いが汚されてしまい、それが何かの拍子で言葉となって外に出るときにそれはひどいものになってしまうんだということなんです。確かにここには、人を欺く言葉、またマムシの毒、マムシの毒のような人を傷つける言葉と言われているのがわかるんです。確かに私たちの周りでは偽りの情報が混ざった悪口とか非難とか中傷とかこういうものによってひどい時には一人の人が命を落としてしまうというそういうことも見聞きされるんですね。まさに罪から出る言葉というのは人を殺す蛇の毒のような呪いと苦みに満ちているものだということができると思うんです。私たちの本来の言葉の使い方はどうするべきかということがエペソの4章29節に書かれています。エペソの4章の29節です。悪い言葉を一切口から出してはいけません。むしろ必要な時に人の成長に役立つ言葉を語り聞く人に恵みを与えなさい。人の成長に役立つ言葉、立て上げる言葉ですね。そして人に恵みを与える励ましの言葉、慰めの言葉が本来私たちが使用すべき言葉であります。しかしそれを願ってはいるんだけれども人間関係の中でつい悪い言葉を相手にぶつけてしまうのが私たちであります。言葉の失敗をしたことのないという人はおそらく一人もいないんじゃないかなと思うんですね。もしその言葉をこの喉のところで我慢することができたとしてもです、神様は心をご覧になっておられますからそれは同じことなんです。話し方を工夫すればいいとか話術を磨けばよいということではないですね。私たちに必要なのはイエス様によって罪が許されること、そしてこの心が清められることによって本当の愛の言葉を口から出していく、そのことが必要なんだということなんです。それでは13節14節を見てまいります。ここには足とか道、つまり行動の罪が指摘されています。13節から14節、彼らの足は血を流すのに早く、彼らの道には破壊と悲惨がある。彼らは平和の道を知らない。まず血を流すのに早いと言われています。この詩篇が書かれた時代から今日に至るまでこの人と人との争い、血を流す争いということは何も変わっていないんです。今日現在も武力紛争が、ちょっと調べたところ世界の今23カ所で武力紛争が未だに起きているということなんですね。こんなにグローバルな時代になって人と人との交流が進んでお互いが分かり合えるようになったかなと、また私たちにはさまざまな技術が発展して与えられているんですけれども、それでも私たちは未だにこの戦争というものを なくすことができないでいるということなんですね。戦争というのは何より尊い人の命、人命を奪ってしまうというあってはならないことであります。しかしその他にも人と人との関係を壊してしまう、また大切な生活とか文化とか自然というものをもことごとく破壊してしまうものが戦争というものです。まさにここに破壊と悲惨の道と言われている通りなんですね。もちろんこういうことを聞くと私たちの営みはそればかりではないと、平和と愛に満ちた日常もあるではないかと考えるのではないでしょうか。しかしそれらの平和な日常、愛に満ちた日常というのは私たちから出たものというよりかは神様の憐れみによって与えられているんだということができるんです。チーロバ先生物語という本がありまして、その中にこういうことが書かれてあるんですね。榎本康郎牧師がかつて歩んだ戦争体験のことがこのチーロバ先生物語に書かれていました。榎本青年はまっすぐで一生懸命な性格であったために満州軍に属していたんですけれども、そこで日々残虐な行為が繰り返されるその兵士たちを見ては自分はあいつらとは違うといつも嫌気をさしていたんですね。同僚にクリスチャンであった奥村という青年がいました。でこの奥村という青年が伝道するんです。しかし青年榎本は俺は断じて過ちなど犯さないと、救いなど自分には必要ないんだと断言していました。奥村青年はこう言います。もし再び生きてお前と会うことがあったらお前は同じことを言えるだろうかと、人間はすべて罪の器なんだと、必ず神を許したまえと叫ぶ日がお前にも来るだろうと言うんです。そして終戦を迎え榎本青年は満州に一人取り残されてしまいます。生き延びるためなら泥棒であろうが詐欺であろうがひったくりであろうが何でもしたと、こういう乱れ切った生活をする中で彼はこう思うんですね。あの残虐な兵士たちだって平和な時には普通の男だったのだろうと、自分も全く同じじゃないかと、状況が整いさえすれば罪を罪とも思わなくなるのが人間というものなのだなと、そういうふうに思うんです。そしてかつて奥村青年が言った通りに彼は救いを求めるようにと変えられていくんですね。今私たちは神様の憐れみによってこの平和な国に生かされています。しかしその平和な国の中にあってもやはり隣人との争いというものはなくならないんです。戦争をしている人たちと自分たちが全く違うということは言えないんです。この小さな小さな争いが何かをきっかけにして罪に支配されてしまう時に大きな争いへと発展してしまうのだということなんです。この17節で言われています平和の道、平和の道という言葉のこの平和というのはシャロームという言葉が使われています。このシャロームというのはユダヤ人の挨拶の言葉ですけれども、完全な平和というものを表す言葉がシャロームなのだそうです。シャロームという言葉を相手にかけるときにはその相手が体においては健やかであるようにと、心には平安があるようにと、家庭は幸せであるようにと、この全人的な理想的な状態を表す言葉がシャロームという言葉であります。つまりここで言っている平和、シャロームというのは人間が作り出す平和ということではなくて神様がくださる平和、完全な満たしと充足を表しているということなんです。私たちのすべての時間が、すべての場所とすべての領域が神様と共にある状態、それが本当のシャロームなんだということなんですね。 パウロは18節で罪の原因を次のようにまとめていきます。18節です。彼らの目の前には神に対する恐れがない。彼らの目の前には神に対する恐れがない。神に対する恐れがないというのは、つまり神を神としないというこの罪の根本、罪の原因を表しています。神などいないんだと、裁きなどないんだという考えによって、私たちはそれぞれが自分勝手な方向へと向かってしまう。そこにこそさまざまな悲惨があるんだということなんです。パウロは今日の箇所まで本当に長く罪のテーマを扱ってきました。しかし意外なことに、罪という言葉自体はずっと使ってこなかったんですね。そして本日の箇所の9節と20節で初めてパウロは罪という言葉を使用して結論へと導いていくんです。この罪という言葉のもともとの意味は、お聞きになったことがあるかもしれませんが、的外れということです。この的外れ、目的を外した生き方が聖書の言う罪ということなんですね。それでは私たちは神の形として作られたものとして、どういう生き方を本来すべきでしょうか。それは私たちが心から神様を愛し、隣人を愛していく歩みのことです。神を愛し隣人を愛するというところにこそ神様の栄光が表され、それが私たちの人生の目的としてなされていくんです。その最終目的のために、私たちには健康であるとか、富であるとか、仕事であるとか、友人であるとか、そういったさまざまな良いものが与えられています。しかしこの神様という最終目的を見失っているなら、一生懸命目の前の目標に励んだとしても、やはりそれは的外れな生き方なんだと、つまり罪のもとにある歩みなんだと聖書は教えているんですね。それでは本日の結論部分が19節と20節になります。19節20節、私たちは知っています。律法が言うことは皆律法のもとにある者たちに対して語られているのです。それはすべての口が塞がれて、全世界が神の裁きに服するためです。なぜなら人は誰も律法を行うことによっては神の前に義と認められないからです。律法を通して生じるのは罪の意識です。パウロは本日の箇所において、すべての人が罪のもとにあるということを旧約聖書を通して示してきました。神様から離れた人間というのは、言葉であれ行動であれ何をしても、あらゆるところが罪の支配のもとにあるということでした。それへパウロはこのように結論付けています。人は誰も律法を行うということによっては神の前に義と認められないという結論です。つまりこれは自分の努力とか自分の意思によって自ら克服することはもはや不可能になってしまっているんだということを示しているんです。この罪の深刻さ、本当に希望がないんだということを認識して初めて、私たちは本当の意味で救いを求めるものになるということなんですね。次回の3章21節からは、神様がそんな悲惨な私たちのために用意してくださった福音、救いのプロセスについて本当に丁寧に8章まで語られていくことになります。それゆえ今日の箇所において、私たちがしっかりと自分の罪の深刻さということを教えられていくなら、あとは上昇していくだけの私たちになるということなんですね。今週1週間、本当にこの自分に期待するのではない、自分には希望がないということですから、自分に期待するのではない、また他の誰かに期待するのでもなくて、ただただ神様の力を祈り求めて歩んでいきたいと願うんです。 神様が与えてくださった唯一の希望は救い主なるイエス・キリストであると聖書ははっきりと示しています。それに私たちはひとときもですね、いかなるときもこのイエス様から離れることなく、いつも御言葉と祈りによってご一緒に救いの道を最後まで歩んでいきたいと願うものであります。お祈りをいたします。天の父なる神様、長い間罪について学んできました。自分の罪ということは誰も聞きたくないことでありますけれども、あなたは私たちを裁くためではなくて救いを求めさせるためにこれを語り続けてくださいました。それゆえ罪の深刻さということをよくよくこの私が受け止めて、そこから救ってくださる唯一のお方イエス・キリストから離れることなく、イエス様にだけ信頼し続けて歩んでいくことができますように、私たちの歩みを最後までどうぞ導いてください。イエス様の御名を通してお祈りをいたします。アーメン。